오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은
行いに従って報いられる。神の御言葉はローマ人の手紙2章6節です。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。アーメン。この時間、御言葉を述べ伝える牧師先生に力が与えられるように、またその御言葉を聞く私たち、余一になって神の御言葉を悟ることができるように、そのために祈りましょう。
이말씀이내게하신말씀을인정하며그말씀을온전히마음에새기는자들될수있도록우리모두를복주시고인도하여주소서우리의견고한마음이무너지게하여주시고우리의강한진이무너지게하사참으로우리안에부드러운마음이충만할수있도록역사하여주소서오직내게주신말씀을인정하며그말씀을듣기에합당한심령들되어지기원하오니이시간방해받는자가아무도없도록도와주시고내게해당되지않는다고여기는자가아무도없도록도와주셔서겸손한심령으로주의말씀을대하시도록도와주소서말씀을증거하시는감독님께는능력과영감이충만케하사오직성령이교회하시는말씀을담대증하시도록도와주셨고오직주께서주신말씀을가감하지아니하며용기있게증거하실수있도록주께서도와주셔서힘있게증거하실수있도록성령의역사심과인도하심이충만하실수있도록도와주시옵소서
하나님아버지
父なる神様尊い日、主の日、神の御言葉を聞きます。このしもべに神様、力を与えてください。神の御言葉を述べ伝えることができる力を与えてください。神の御言葉に従う心を与えてください。生徒たち一人一人に神様、神の働きが現れるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。神はこの世が終わるその日、すべての人を裁かれます。神はその日、すべての人を裁かれます。それぞれ一人一人の行いに従って、ある者には賞としての報いが与えられ、またある者には刑罰としての報いが下されます。行いに応じて返されるという意味です。このような明白な真理がありますが、ある人たちはこのように考えて次のように語ります。私たちは罪を犯しても大丈夫だ。なぜなら私たちは信じる者、信者だからだ。信者たちは信者は裁きを受けないからだと言っています。口を出してこのように表現する人も、表現するよりも心の中でこのように考える人たちが多いです。罪を犯しても大丈夫。このような考えを持っている人たち、おそらくヨハネの福音書3章18節の言葉、16節の言葉、そのヨハネの福音書3章16節から18節までのその御言葉、その御言葉をその部分だけを切り離して受け取り、その言葉だけを信じていると考えられます。ヨハネの福音書3章18節の御言葉、この御言葉与えられた文脈の中での意味を 正しく理解せず、その内包している重要な前提を考慮しないまま、そのように部分的に、その部分的にその意味だけを、御言葉だけを切り離して受け取って、そう信じているのです。このような全て神の御言葉全体を理解せず、このように結論を下している人たちがいます。このような考えを持っていると、信じる者たち、教会に通う者たちは、誰もが全て裁きから免除されるから、その裁きの座をそのまま通過することになります。信者になった者、信者となった者、彼らの主張通りであるならば、信じる者たち、信者たちは罪を犯していても、誰でもその信者だから、教会に通っているから、その理由で何の裁きもないし、受け取らないし、何の責任もないと、このようにになります。ですから、行い、良い行いをしても、それも無意味だ、無意味だ。ですから、悪いことを行っても裁きが与えられないし、また良い行いも何の意味もない、無価値なものだと、このように考えている人たちがいます。このような人たちは続けて、その、以前として、イエスを信じる以前のその姿、その生き方をそのまま維持して、罪を思うままに犯すごとに、犯す人生を生きるように、生きていきます。悪いことを行っても、罪を犯しても、彼らは何も気にする必要がないと、在籍を持てなくてもいいと、そのように誤った考えをするようになります。ヨハネの福音書3章18節の御言葉、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。これは最後にあるその怒りの日に値する言葉ではなく、人間は全ての人が罪に定められた存在であることを示す言葉です。人間は罪を犯すものです。罪のない人は一人もいません。このようなもの、人間はすでに裁かれた。しかし、その人がイエスを頼れば、イエスを信じれば、その人には裁きがない。信じない、しかし信じない者はすでに裁かれているという、その意味が代表されています。ですから、すべての人は罪ある者、罪人なんですが、イエス・キリストによって、その罪の定めから自由になったという意味が含まれている言葉です。それなのに、多くの人たちがこの全体の意味を理解せず、この部分だけを切り離して受け取るから、誤解が、誤った誤解をするのです。
은혜로 받는 것인데 믿음에 의해서 구원은 믿음이 중요한 것이 구원은 믿음에 의해서
ある人たちはまた次のように考えます。私はすでに救われた、救われている。だから救いはただ信仰のみに得られるものだから、どうせ行いは、救いとは関係ないものだ。だから悪いことを行っても、そこに従う、伴う刑罰は存在しない。あるいは仮に刑罰があったとしても、ごく軽い刑罰で済む問題だと、このように、このような誤った考えを持つ人たちもいます。これは聖書の教えを誤解することから来る非常に大きな過ちです。今日の御言葉を通して以前はこれまで私たちが持っていた誤ったあるいは混同した概念を正しく改めなければならないです。もちろん今日一度の説教で全てのことを正しく温めることできないかもしれません。しかし私たちは基礎を少し少し正しく気づいていかなければならないです。人生は裁きで締めくくられます。先週怒りの日について語りました。メッセージを伝えました。御怒りの日、神の正しい裁きが現れるその日です。この日は堕落した人類に対する神の怒りです。御怒りの日、これは最後の裁きが現れる日です。第2ペテロ3章7節です。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるためにとって明かれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。裁きを受ける対象が書かれています。不敬虔な者、不敬虔な者ども、この人たちが裁きを受けます。ここには教会に偏っている人か、そうでない人か、それとはその人が教会に所属しているかどうか、それとは関係ありません。不敬虔な者、不敬虔な者が裁きを受ける対象なんです。経験なこと、これは良いこと、また正しいこと、気になることです。その日、神の怒りの日、その日には身近いたちも裁きを受けます。その日はどんな日でしょうか。イエス・キリストが再び来られる日です。第二テモテ4章1節です。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもて私は厳かに命じます。主は裁き主です。イエス・キリスト・イエスの御前で、その現れとその御国をもて私は厳かに命じます。神の御心に従っていない者、悪を行っている者、信者たちを含めて、イエス・キリストに従わない者たち、また悪いことを行っている者たち、その人たちが裁きを受けます。 悔い改めない者たち、また主の中で変えられていない者たちを指します。第2テサロニケ1章8節です。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。怒りの日、その日について黙示録にもっと詳しく書かれています。イエスもその日について語りました。マタイの福音書13章41節からです。人の子はその短い立ちを誓わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちをみんな御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりをするのです。その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳ある者は聞きなさい。神の裁きを受ける者たち、どんな者たちですか？つまじきを与える者や不法を行う者たちだと語っています。ここには信じる者なのかユダヤ人なのかその意味ではありません。正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。人類の歴史のすべてはその日、神の御怒りの日へ向かって止まることなく進んでいます。私たちに与えられているこのすべての時間、人生はその裁きの日、怒りの日へ向かって進んでいます。罪に落ちて者、罪ある者です。罪に落ちている者、特別に罪、残酷な罪を犯した者を指すのではありません。罪ある者、すべての人間を指します。罪に陥っている者は、堕落した者は生ける神の手の中に陥る、その日へ向かって進んでいるのです。生ける神の手の中に陥る、その日へ向かって進んでいるのです。神は人類を救うために、救いのために彼らを招いています。すべての人が神の前に来ることを望んで彼らを待っておられます。悔い改めて神のところに来ることを待っておられます。しかしある日、悔い改めの機会には終わりがあります。その時は神は完全な裁きを、完全な裁きをためらうことなく実行されます。耐え忍んでおられた、今までは耐え忍んでおられましたけれども、神はその日完全な裁きをためらうことなく実行されます。本文の御言葉は非常に簡単で明快な内容です。しかし注意深く学ばなければ誤解しやすいいくつかの真理を含んでいます。黙示録20章12節から13節までです。人間たちが彼らの行いに応じて裁かれる、人間の自分の行いに応じて裁かれると2度も言及しています。 黙示録20章12節にも13節にも自分の行いに応じて裁かれると書いてあります。ホームの御言葉を見るとその人の行いに従って報いをお与えになると言いました。報いを与える、この報いを与えるという原文の御言葉、原文の単語を調べてみるとそこには返済ですから、借金の返済や一般的な返報を意味しています。神の裁きは一人一人の行いに応じて賞とか刑罰が個別に現れることが明確です。一人一人の行いに応じて、
報い
が個別に現れます。イザヤ書3章10節から11節までです。その行いの実を食べると言いました。イザヤ預言者を通してこう語りました。イザヤ書3章10節から11節までです。義人は幸いだと言え、彼らはその行いの実を食べる。悪者には災いあれ、災いが彼に降りかかり、その手の報いが降りかかる。エレミアを通しても神は神の裁きについて語られました。しかしエレミアこの御言葉ではただ人の行いだけでなく人の心の中の悪巧みまで見抜き裁きの根拠とすることを宣言されました。예수もこの神の裁きについて理解を促しました。マタイの福音書16章207節です。人の子は父の栄光を帯びて短い立ちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。ヨハネの福音書5章28節から29節までです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者がみんな神この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。使徒パウロ、使徒パウロはどんな人でしたか？ケニアロモノで、ただ信仰によって救いを受けると、このような救いの福音を述べ伝えたものです。信仰によってだけ救いを受けると述べ伝えたものです。行いではなく信仰によって救いを受けるというこの福音を述べ伝えた使徒です。しかしその使徒パウロも不信者だけでなく信者に対しても神の裁きは行いに基づく裁きの原則を一貫して教えました。
확대해서 충분히 설명하고 있습니다. 자, 이 닭가동거도에
다이치 고린도 3쇼 주 1세지까라 주 고세지마드 데스.
구원은 주님이 주시지만
스크이와 감사마가 아타에테 그다사르 모노데스가 その行いによって人の行いによって裁きは与えられるという意味です。第一コリント3章中1節からです。というのは誰も既に据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら各自の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は日と共に現れ、その日がその力で各自の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。第2コリント5章10節です。なぜなら私たちはみんなキリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。カラディア人への手紙、カラディア人への手紙はただ恵みによって救いを受けるというこの真理を教える、信仰による救いの真理を教える書です。カラディア人への手紙、カラディア人への手紙はただ恵みによって救いを受けるというこの真理を教える書ですが、ここでも次のように語りました。カラディア人の手紙6章7節からです。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。七五節にいれば時期が来て刈り取ることになります。ここで注目すべきは信仰のみが救いをもたらすから、行いは問題にしなくてよいとは一言も言われていないという点です。聖書では人の行いについて、旧約から新約に至るまで強調しています。人の行い、
살아있는동안행하라。
裁きから除外されるものはいません。神は人の宗教的告白や宣言に基づいて裁かれません。その人の宗教的アイデンティティに基づいて裁かれません。ある人が持っていたいかなる宗教的関係性を参照されず、ユダヤ人の場合のように宗教的遺産によって裁かれる方ではありません。神は一人の人間がその生涯において行ってきた行いに基づいて裁かれます。裁きの日に問題とされるのは その人がキリスト者であるか、異邦人であるか、ユダヤ人であろうか、異教徒であろうか、聖徒であろうか、この人が宗教を持っているかどうか、教会に通っているかどうか、そのような点ではありません。一人一人に、全ての人一人一人、神の裁きから除外されません。最後の裁きにおける問題は、それぞれの一人一人の人生が神に従う人生であったかどうかという点にあります。一人一人がイエス・キリストの福音が教えているその人生を歩んでいるかどうかに裁きの根拠があります。
おの
おの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。救いに関する主観的な基準、また客観的な基準があります。救いに関する主観的な基準は、ただ信仰のみやります。救いに関する主観的な基準は信仰です。しかし救いの客観的な現実は、その救いの結果として現れる経験な行いによって示されます。救いは主観的な側面を持つものであり、救われているという事実は外からは容易に分からず、本人のみが知るものです。しかし救いの客観的な側面は必ず行いとして現実の中に現れてきます。ですから良い行い、正しい行い、憐れみを持っている行い、神を愛するこの行いは、一人一人を裁かれるその日、神の裁きにおいて、単なる参考資料や付随的な要素ではありません。良い行いは裁きの目的を達成するための直接的な対象であり、中心的な評価対象となります。行いに応じて裁きが与えられます、裁かれます。人が行う行為、それを人の人格、性格です。その人がどんな人かは、その人が行っているその行為を通してその人のことを分かることができます。人がその生涯において行ってきた全ての行い、これは神が人を裁かれるとき、その評価の基準として用いられます。根拠になります。人の行いはその裁きの根拠になります。全ての人はやがて神的な法廷の前に立つことになります。神は全ての人の行っているその行いに対する総合的な記録を持っておられます。その記録によって、その日、その人の永遠の運命は決定されます。
어떻게 살게 될 것인가는 이 영원 무궁토록 그 시점부터 끝이 없는
その 人が行っているその行いの記録に基づいて、その人の永遠の運命は決定され、その視点からその永遠の運命は始まります。始まることになります。
자그래서우리가절대오해하지말아야할바로이부분다시한번기억을해야될것입니다
極めて重要な点があります。一つあります。決して誤解されてはならず、混同してはならない事柄があります。救いを受けるための、救いを受けるために必要とされる基準と、裁きを受ける基準。同一ではないという事実です。ローマ時代の手紙3章からは救いについて語られています。私たちは明確にしておかなければならないです。
聖
書は旧約も新約も
입장이뭐냐면하나님의심판은행한일들에의해서이루어진이루어진다
一貫して神の裁きは人の行いに応じて報いられると語っています。
그런데도불구하고성경의어느곳에서도이말씀에맞게그러니까심판은행한일에의해서이루어진다그런데구원은
そして聖書のいかなる箇所においても救いは行いに応じて得られるとは教えていません。裁きは行いに応じて報いられますが、救いは行いによって得られるものではありません。神ご自身が救うと定めたものを救われます。その救いは神の恵みによって与えられるものです。その救いにおいて主の主権的な恵みは行いによる義を完全に排除します。これを明確にしておかなければならないです。裁きと救いとは基準が異なります。救いが私たちに与えられたのは神の恵みによるものです。しかし人を裁く時は神その人の行いに応じて裁かれます。救いは信仰によって得るものです。エペソ人への手紙2章8節からです。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たものことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。救いは神の恵みによって与えられるものです。神の御心通りに与えられるものです。裁きは行いに応じて報いられます。しかし救いは神の恵みによって与えられるものです。ですからその基準、与えられる基準が違うのです。これを明確にしておかなければならないです。私たちはこの問いを自然と心に思い浮かべることになります。もし救いが全面的に信仰によって与えられるのであるなら、私たちの行い、私たちが行っているこの行為は何の価値もないということになるのであるでしょうか。と私たちの行いは何のどんな意味を持っていますか。一体どんな役割を果たしますか。 エペソジの手紙2章10節こう語っています。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ここには神の創造者である神の創造の目的について記されています。私たちはその目的、神の作品です。良い行いに歩むように、良い行いをして神の御心を成し遂げることが私たちの作られたものとしての目的です。フィリピ人への手紙2章12節からです。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今もなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。私たちは救われたと言って安心できる存在ではありません。恐れおののいて自分の救いを達成しなければならないです。私たちは生涯にとって良い行いをして、私たちの救いを達成していかなければならないです。ですから私たちはすでに救われたものだから、これ全てのことを達成したと勘違いしてはいけません。フィリピ人の手紙2章13節です。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。私たちは一生生涯にわたって神の働きをしなければならないです。私たちが救われているなら、信仰によって救われたという事実は、その人が神の働きを行うことによって、神の御心を成し遂げることによって、自分が救いを受けたというその証拠を表さなければならないです。敬虔な行い、正しい行い、良い行いは人の内なる信仰に対する証拠です。内面の信仰に対する証拠です。良い行い、敬虔な行いはその人が信仰があるという証拠です。その人が救われている人だという証拠になります。救いは行いによって得られるものではありません。しかし救いは必然的に良い行いを生み出します。救われているもの、その人は良い行いを生み出します。人が その人の人生の中でその良い行いを、良い行いが現れていること、これはその人が本当に救われていることを明らかにします。その良い行いをする人たち、神のお目にその人が持っている救いの信仰を証明する証拠になります。同じ理屈で良い行いを 行わない人たち、悪いことを行う人たちは全く主の救う、その救いを受けたというその証拠が全く見られません。その人は救われていない人です。行いは、人の行いは神の裁きのための根拠になります。神はある人の気を表すその行いをご覧になるとき、神はその行いを通してその人が変えられているものかどうかを見分けられます。ある人が不義を行っているなら、その人はまだ、その人は変えられていない心から、来たことを見抜かれます。
이사람이거짓말하고는증거그사람이변화되지않은마음에서이거하고있다는이러한것이라는공식적증거를그가
神がそれまでその人の心を知らなかったという意味ではなく、その行いを変えられていない心に対する公式な証拠として取り上げられます。その人の、人の行いは公式、公式な証拠。ローマ人への手紙2章では裁きに対する基盤について語っています。救いに対する言葉ではなく裁きに対する言葉です。
구원에대해서는나중에우리가이제논하기시작할것인데현재이우리본문에서는바로하나님께서심판에서적용하시는그가사용하시는원칙
神が裁きにおいて適用される要素あるいは原則の一つとしての行いについて語っているのです。使徒パウロは救いの証拠について論じているのです。救いを得るための手段とか、その人が救われた証拠について語っているのではありません。救いの証拠について論じているのです。もしその人が本当に救われているなら、その人の人生を通してその外的な証拠が必ず現れる。しかしその人が救われていない存在なら、ものなら、そのような証拠は存在しないと語っているのです。もちろん、どの信者であっても、神の義、完全な義にはどうしても到達できません。時には不従順に陥ることもあります。しかし私たちは正しい行い、良い行いを持って生きようとする、愛しようとする、その強い意志が定着しています。救われている人、その人には良い行いをしようと、また正しい行いをしようとする、その強い意志が定着しています。正しい行いをしようとするその人生のパターンを持っている者たちは救われているものです。良い行いによって生きる生き方を身につけていないもの、
성실하게의로운일을행하고정직하고신실하고
예수を信じる以前の姿を持ってそのまま変えられず、そのまま生きようとする者たちは救われていないものです。 このような人たちは教会を愛さず、自分の肉の満足のために、また自分の貪欲を満たすために、自分の利益のためにそれを得ようとして、教会を相手にして争い、教会を危機に陥れ、自分の牧者を告発します。このような人たち、このような人たちはそもそも初めから救われていなかったことが明白です。それに対して自分の人生が良いではなく、歩みの道が困難であったとしても、教会を愛し、牧者を愛する者、自分に与えられた職務、教会に神に仕えるように与えられた職務、機会に感謝し、忠実に愛を持って、憐れみを持って働く者、そのような人は神が救うと定められた者、神の恵みによって救われている者に違いありません。たとえ人生が以前よりもさらに厳しくなったとしても、多くの損をかぶることになったとしても、誇りが傷つけられることがあったとしても、憐れみの心を持って主の教会のために仕え、また良い行いを持って許からに力になる者たち、このような人たちは恵み豊かな神様がその人に救いを与え、その人を通して働かれるに確かです。ハレルヤ。2つの区分の間に明確な線を引きます。2つの区分、救われた者たちと救われていない者たち。愛する皆さん、神の恵みに感謝し、忠実な献身と憐れみ深い奉仕によって主に栄光を捧げなければならないです。私たちは救われている者として変えられた、新しく生まれた者となることを願います。主を受け入れ、主の中でその生き方が変えられた者たち、行いが変えられた者になることを願います。何の資格もない私たちに救いを与えてくださった主に感謝し、いつも私たちの人生を通して、歩みを通して、行いを通して主に従い、イエス・キリストを与えてくださった主に喜びを持って報いを返すものになることを、イエスの名によってお祈りします。恵みを受けた証拠、神の愛を受けた証拠を表す、毎日表す皆さんになること、敬虔な生徒になることを願います。生涯にわたって主に仕え、また教会を愛する皆さんになることを、イエスの名によってお祈りします。ハレルヤ。一緒に祈りましょう。
祈って、하나님、
私は神の恵みによって救われているものです。 変えられたものとして、新しく生まれたものとして、主が喜ばれるもの、主の中でふさわしいものになるように助けてください。敬虔なこと、良い行いを持って主を愛します。互いに愛し憐れみます。私たちを神様助けてくださいと祈りましょう。